明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
祈りの中身が問題です。さて、なめこさん、今月はね、祈りについて。
そうなんですよね。4月も半ばですけれども、元気ですか？桑田奈美子です。
横浜中央教会の立石です。私たちもね、今年のお祈りの課題っていうのはね、まあ、それぞれ、うん、あの教会で作られるんでしょうけれどもね。
なるほど。
私たちの教会はね、今年、はい、あの街道の増築を計画してね。
それは全然、じゃあ具体的な、
そうなんですね。
ことなんですね。
それで、それをそろそろ工事が始まるんですけれどもね。まあ、今までの礼拝堂がもう狭くなっちゃいましたね。
でもそれは、たくさんの方がいらっしゃってくださるということで、
まあ、
嬉しいことですね。
ね、
そうですね。
それで、まあ、去年からね、このことを計画し続けてきたんですけれどもね、はい、神様、はい、もう礼拝堂が狭くてしょうがありませんから、うん、広くさせてくださいってね。
祈りながら、その祈りが
答えられて、来たんですね、はい。で、今日はね、祈りの中でね、何々してくださいって、このお祈りにスポットライトを当てようか。
そう、私たちでも、いっぱいそういうお祈りしますよね。
それはね、具体的にああしてください、こうしてくださいってことを祈ってもいいわけですからね。
そうですよね。先生、腰が痛いので、早く治してくださいとかお祈りします？
あのね、もう一つのことを考えちゃうんだよね。神様ね、私がそういうことをお祈りしたらね、私の恵みは何時に十分であるなんてね、言われてたら困るなと思って。
パウロさんみたいね。
パウロさんはね、肉体に一つのトゲが与えられてましてね。あの人はね、何とかしてこのトゲをね、拭い去って取り去ってくださいとこいつも祈ったんだけど、ある時ね、イエス様はね、私の恵みはあなたに十分であるとこう言われちゃったのね。そのね、トゲってのはね、どういうものなのか全然わかんないんだけどね。
そうなんですか。はい。
今日はね、その有名なお祈りっていうのは旧約聖書にありますので、ちょっとそこを取り上げてみようと思うんです。旧約聖書の歴代史というね、人の名前ばっかりずらーっと出てくるところでありますけれども、こういう文章があります。ヤベツは、兄弟たちの中で最も尊敬されていた。母は、私は苦しんで産んだから、と言って、彼の名をヤベツと呼んだ。またヤベツが、イスラエルの神に、どうか私を祝福して、私の領土を広げ、見てが私と共にあって、災いから私を守り、苦しみを遠ざけてください、と祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。
こういう。ヤベツという人のお祈りなんですね。
そう。キャベツじゃないよ。ヤベツね。
はい。
そこからね、まあ、大昔からここの祈りのところはですね、みんなが、一応知ってはいたんですけれどもね、ある時、もう今から6、7年前ですけれどもね、
はい。
ここにね、スポットライトを当ててね、ヤベツの祈りっていうね、本を書いた人がありましてね、それが日本にも輸入されて大ブームになったことがあったんですよ。
キリスト教商店にこう盾がね、売ってたりしますよ。
盾って？
このお祈りが書いてあるの。
あ、そうなの。
そう。
なるほどね。それがまあ、額縁になったりするわけだ。
うん。
このヤベツの祈りということにね、まあ、興味を持ってね、調べた人がね、この本を書いたんですけどもね、ヤベツという人は、その他のことはね、何にも聖書には書いてないんですよ。
そうなんですか。で、そのお祈りのところ。
そう。
でも、とても何か尊敬されていた？
まあ、兄弟たちの中で最も尊敬されていたとは書いてあるんですけれどもね。この、じゃあ、この人がどういう仕事をやったとかね。それからどういう人生を送ったとかね、そんなこと何にも書いてないんですよ。でもね、長々とこう、名前のリストが続く中で、この人だけでそういうね、コメント、説明があるっていうことでね。
はい。
まあ、よほど、まあ、昔は有名な人だったらしいんだけども、今の私たちはね、じゃあどういう人なんですかってことは分かんない。
で、先生、今ね、その苦しみを遠ざけてくださいって、こうね、いつもすごく具体的なお祈りでしたでしょ？
はい。
私たちも本当にそのようにお祈りしたいなっていう気持ちにみんななりますよね。
そうですね。それで、このヤベツさんはですね、お母さんが、私は苦しんで産んだからと言って、彼の名をヤベツと呼んだ。ヤベツというのは苦労とかという、そういう意味の言葉なんですよ。
なるほど。
でね、お母さんが苦しんだ、つまり難産だったってことでしょうね。
苦しいですよ、難産は。
自分の子供を産んでね、悲しみの子なんてね、つけるお母さんもいたりするからね。で、あまりひどいんじゃないか、弁鬼って言うんだけどね、悲しみの子じゃね、あまりにもかわいそうだって、お父さんがね、それじゃダメだって言って、ベンジャミンに知られて。そんなね、エピソードもありますけどもね。
やっぱりね、女性はね、産みの苦しみ知ってるでしょ？
僕知らない。
具体的にね、すごくね。私もね、陣痛がなかなか来なくて、だからそういう時って本当に大変なんですよね、苦しい、そう、だから、ね、そのお母さん、苦しかったでしょうね。
昔のことだし、医療技術も ね、あんまりなかったでしょうしね。
お産をして死んだっていうことは
たくさん
ありますよね。
はい、それでね、この苦しんで、産んだ難産ですけども、もう一つね、注目しなければならないのが、昔はね、子供に名前をつけるっていうのは父親の役目なんです。
ああ、そうですか。
で、お母さんが名付けたということは、ひょっとしたらお父さんいなかったかもしれない。
ああ、なるほど。
そういう点ではね、母子家庭という点では、この矢別さんはね、苦しい、貧しい生涯を送ったのかもしれないね。ところがね、私の領土を広げてくださいとお祈りするくらいだから、ある豪族になっていたのかもしれない。まあ、いずれにしてもそういう背景はよくわからないんだけれども、こういうね、何々してくださいとこうね、お祈りするストレートな言い方があって、なおかつ、神はこの求めを聞き入れられた。ここに注目したんだろうな。それでね、私たちはもっともっとね、私の領土を広げてください。私を苦しみから遠ざけてくださいと堂々と祈っていいんだ。
そしたら神様が聞いてくださりますよって。
で、この人はね、私もそういうふうにやってみた。私の事業を広げてください。私がもっと大きな仕事ができるようにしてくださいと祈ったら、その通りになりましたと言って、証を込めてこの本を書いたんです。矢別の祈りっていうのはね。
そうですか。
それでね、まあ、この本はアメリカでね、ベストセラーになりまして、それもね、キリスト教書籍の分野だけではなくて、一般書の中でもね、このヒットを飛ばした。
なんかいわゆる御利益があったっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。
うん、
ほら、なんとなくキリスト教徒っていうのはさ、クリスチャンたちっていうのはこう、金が儲かりますよねとかさ、商売繁盛、家内安全、交通安全、なんてそういうことをね、お祈りするのは、ちょっとこの、はしたない。
そうですね。
という、まあ、常識的な何かそういった考えを持ってるから、そこにこの矢別の祈りっていうのはインパクトがあったんです。そうじゃないんだ。私の会社を大きくしてください、私がもっと儲かるようにしてください、私の苦しみを遠ざけてください、そういうことを祈っていいんだ。これがまるで目から鱗が落ちるようにね、人々にね、あ、そうなんだ、こんなお祈りしていいんだ、そして聞いてもらえるんだ、とこういうインパクトを与えた。
じゃあ、あまり祈りませんね、そういうふうに、
ただそれからね、この矢別という人に関しては、今言ったことしか材料はないのにね、ああじゃないだろうか、こうじゃないだろうかといろんなことをね、ここで考えていて、この矢別像っていうのはね、一人歩きし始めたんです。
そうですね。なんかちょっと聖書の読み方のバランスが良くないような感じしません？
お祈りということはこういう面でもね、ちゃんと書いてあるんですけども、しかしね、神様に聞いていただけるようなお祈りをすべきだっていうこともね、ちゃんと書いてあるわけですよね。それからイエス様がね、お祈りをしてたところでね、あなた方はくどくどと祈ってはならない。あなた方が、あなた方の願いというものは、あなた方がその口に出す前に、もう天の神様はご存知である。こういうこともおっしゃってるわけだよね。だけど、一方で今の矢別の祈りのようなこともね、聖書を教えているわけでありますから、この両方ね、バランスをちゃんととってね、考えなきゃいけないと思うんだよね。この矢別の祈りは確かにそういうね、大胆な祈りを教えているわけでありますけども、
私たちがでも教会にたくさんの方々がいらしてくださるようにしてくださいっていうのをお祈りするわね。
もちろん、いいお祈りですよね。
ね、そうですね。
それから、クリスチャンってのは、ある意味でね、この、贅沢はいけませんとかね、それから、いつでもこの、質素でなければいけませんというようなことをね、この、ある意味で、思い込んでいる人がいるかもしれないよね。
でも、本当にね、必要以上にね、なんかこう、良くないでしょ
う？それもね、パウロはね、私は富にいる道も、貧しさの中にいる道も、両方とも知っている、極めたんだということを言ったんだけども、そういうことをね、 都民の道であっても謙遜でいられる人っていうのはそれはできるんだよね、うん、でも普通の人はねこのなかなか都民において謙遜に祈ることができるってのは難しいだろうと思うけれどもね、うん、ただ矢別の祈りでねもう一つ考えなきゃいけないことは、
はい、
あの私たちはこの世的なものを祈ってもいいんだ、
あ、ね、うん、すごく具体的な生活の中でのいろんなこと、
そう、
はい、
そして神様はね私たちをね子供として扱っておられるんだから、
はい、
もっといろんなものをお祈りしなさいと言っておられるかもしれない。これも事実なんだよね。パウロがね、こういうことを言っている場面があるんですよ。
はい、
新約聖書ですけどもね、うん、この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。つまりね、富に望みを置くんじゃない、
うん
ね、この世の宝、お金、そういうものに望みを置くのではなくて、
はい、
それを与えてくださる神様、この方に目を注いでなければいけないよと言ったんですね、うん、で、この方は私たちの神様はね、うん、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださるんだ、
うん、素晴らしいですね。
親がさ、
うん、
子供にこれを与えたら嬉しがるだろうな、喜ぶだろうなって思うじゃない。それはありますよ
ね、でもね、うんうんうん。
ということは天の神様は、
はい、
私たちにこれを与えたら私たち喜ぶだろうなってこうね、当然わかる方ですよ。
そうね。お父様、天の父なる神様ですからね。
うん、私たちをね、楽しませようとしておられるんだって。
なるほどね。
じゃあ、私もっと大胆にね、天のお父様、
はい、
今の街道を倍に広げて、は
い、ああ、でもそれは嬉しいことですよね。
うん。
うん。
でもそこにね、それは神様の栄光につながることだろうかなってことをね、やっぱりちょっとチェック入れないとね。
ああ。
この仕事がうまくいきますようにとかね、それから金が儲かりますようにと祈った時にね、
うん、
ただ単に私が自分に注目してほしいと思ってそう言ってるだけじゃないかとかね、そういうこともちょっと自分の心でチェックする必要があるだろうな、
はい、
でもこの確かにね、まあ矢別の祈り大ブームになりましてね、一人歩きしているような気もしますけれども、
うん、
親は子供にね良いものを与えたいと願っているんだって、
はい、
この大前提があって私たちがねこの神様、
うん、
あれをしてください、これをくださいって祈るね、そういうもう身分が与えられているんだよね、私たちは。神様の子供という身分が。
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は山下正夫先生の福音の波メッセージの第1週です。あなたを生かす聖書の言葉、もれなく差し上げますので、送料として切手を140円分入れて申し込んでください、
は
い、
これはもれなくいただけるんだから、
はい、
これが抽選に当たりますよなんていうノリは必要ない、
はい、CD 版です、はいはい、宛先ね、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日夜の窓のぶっつけ本番の係です。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。